青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー郡司恭子です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。番組はいつも通りゲストをお迎えしてお話伺いますが、今回のゲストは口元の健康と美しさをサポートするクリニックを経営されている株式会社ボーテ代表取締役社長樫野さやかさんです。青木さんと樫野さんのつながりは何ですか？
樫野さんがね、二十歳の時に、私の研修に参加してくださいまして、もうかれこれ18年のお付き合いになりました。本当に逆境は幸せの前奏曲、本当に努力して、実はあの歯科衛生士でありながら、今歯科医院をですね、何店舗もね経営しているというラツワン経営者にね、18年で成長しました。今日はね楽しみです。話を聞きたいと思います。
それではこの後、株式会社ボーテ代表取締役社長樫野さやかさんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社ボーテ代表取締役社長樫野さやかさんです。よろしくお願いします。
おはようございます。株式会社ボーテ代表を務めております樫野さやかと申します。今日は素晴らしい会にお招きいただいてありがとうございます。
よろしくお願いいたします。樫野さんのプロフィールをご紹介します。樫野さやかさんは8年間歯科医院で働いた後、日本で唯一の歯科衛生士が開業した歯科医院として株式会社ボーテを設立し独立。会社員時代から売上トップ、社内 MVP だった経験を生かして、独立後も右肩上がりで業績を伸ばし、現在は全国の歯科医院から施術の技術や経営セミナーの講師として活躍の場を広げています。日本の歯科業界が注目する人物ということですが、改めて樫野さん、株式会社ボーテはどんな会社なんでしょうか？
株式会社ボーテは現在3つの事業を行っておりまして、1つがホワイトニングサロンの運営ということで、実際に歯科クリニックなんですけれども、治療は一切行わない、審美予防専門のクリニックを現在大阪関西で3店舗で、関東で2店舗で、沖縄で1店舗、運営させていただいております。
いや、今日も本当に樫野さんが笑われた時のね、ちらっと見える白い歯が青木さん印象的ですね。
とっても印象的ですね、やっぱりリスナーの方はね、樫野さんの容姿が見れないので、残念、かわいそうだなと思います、ね、もう本当に美しく白い歯がとても素敵です。
そしてホワイトニング以外にも経営されているということなんですね。
はい、今3つの事業体を行っておりまして、その今クリニックは医療法人自公開ということで、今年3月に医療法人化させていただいて、今そのクリニックで行っている技術を全国の歯科医さんに技術研修として導入させていただいて、今は年間600件ほど研修事業と、またホワイトニングだったり、知覚過敏、シミない商材だったり、商材も開発してますので、株式会社ラビットということで、いろんな医さんに商材を卸すということも、実際行っています、
青木さんは元教え子に、樫野さんが当たるわけですが、
現在もそうなんですよ。今も通い続けて、そしてずっと学び続け、日本プロスピーカー協会という財団のシニアプロスピーカーにもなって、大活躍してます。
プ プロスピーカーを前に今日私がアシスタントでいいんでしょうかという気持ちなんですが
もちろんプロフェッショナルですから郡司さんは、はい、
なので今日は歌手のさんが青木さんと出会う前のお話も伺っていきたいと思います。歌手のさんがこの成功をつかむまで想像を絶するような苦労があったと聞きました。今日は成功をつかむまでの紆余曲折を伺います。さあまずは独立して成功をつかむまでのお話を聞いていきます。歌手のさん、歯科衛生士の道にまず進むまでもご苦労されたと聞きました。どのようなことがあったんでしょうか。
まあ、今はもう本当にいろんなことは感謝に変わっているんですけども、うん、はい、まあ、幼少期はやっぱりこう金銭的な、まあ、経済的な部分でもう親の離婚があったり、
はい、
またちょっと少し厳しいしつけがあったりということで、うん、まあ、幼少期は本当にお金のことで本当苦労していたなというふうに思います、
うん、
なので、まあ、実際にあの歯科衛生士になると決めたのも、まあ、女性としてやっぱ資格があれば生きていけるという部分でなった部分があったので、まあ、そういう部分でどうしてもその資格を取って、まあ、お金があれば幸せになれるっていうそういう価値観のもと、うん、まあ、生きてきたなっていうのがもう本当にあの20代までの自分です。
実際にその思いを持ってまず資格を取られたというところも私としてはこう自己実現という面でとても尊敬する部分なんですが、なぜ歯科衛生士というものを資格の中でも選んだんですか。
もともと祖母があの通っていた歯医者さんがあったんですけれども、はい、あの祖母が通った歯医者さんでアルバイトを募集していて、まあ、そこで、まあ、高校1年生の頃からあの専門学校終わるまでずっとアルバイトしてたんですけども、うん、まあ、そこで本当に先生にあの歯科衛生士という資格があるよということをお勧めしていただいて、うん、で初めてそういう職業を知って、うん、まあ、女性でやっぱ資格を取れるとしたら、まあ、この分野かなと思って決めました。
実際にこう歯科衛生士として働くそのキャリア、働いてる時っていうのは、まあ、どういう思いで働いてたんでしょうか。
あの正直志を持って歯科衛生士になったということよりは、うん、まず資格を取るっていう目標だけを追い求めてきたっていう感覚だったので、なんかあんまり正直志があったかと言われると、まあ、今ほど本当なかったなって正直なところですね。
歯科衛生士の仕事と言いますと歯医者さん、まあ、歯科医院に行くといらっしゃるっていうのが青木さん私たちのイメージですよね。
そうですね、あの歯科の先生のね横にいつもいて、うん、ちゃんと歯のケアをしてくださる方、うん、まあ、そういう意味では歯科衛生士ですから、うん、はい、歯のメンテナンスを担当するお仕事っていうことですよね、
うん、ということは、まあ、実際の、まあ、業務内容で言いますとどんなことがあったんですか。
歯科衛生士の仕事は、まあ、主にあの歯科予防処置ということで、先ほど青木社長がおっしゃったようなあの歯周病だったり虫歯だったりということで、まあ、人って歯を失うんですけども、うん、まあ、生涯やっぱり自分の歯で食事ができるってすごく大事なことだと思うんですよね、はい、まあ、よく8020運動ということで80歳でも20本というふうに言われるんですけども、うん、なのでその方に応じて歯の予防処置を行っていく、まあ、メンテナンスを行っていくという処置だったり、またあの先生方のお隣についてあの診療補助という形で、まあ、治療のサポートというお仕事だったり、うん、あとはいろんな学校に訪問して保健指導というこの3つが歯科衛生士の主な仕事になります。
その歯科衛生士をしている最中に青木さんと出会う、アチーブメントと出会うわけですね。
そうですね、
そうですね、はい、20歳で、うん、そうですね、20歳の時に受けたんでちょうど新卒1年目の11月に受講させていただきました、
はい、でもその時には実は親がね残した借金の連帯保証になっているとか、うん、まあ、実はとっても僕は、まあ、20歳の歌手のさんのこと覚えてるんですけど、さやかさんのこと覚えてるんですけど、明るかったんだけど、その実は後ろにはものすごい重たい荷物を持って頑張ってたっていうことですよね。
うん、
ね、20歳の若い女性が受講に来てるってすごいじゃないですか。おじさんがいっぱい周りにいる中で、やっぱり光り輝いてましたよね。
歌手のさんはなぜアチーブメントの門を叩いたんですか。
まあ、山本文夫さんという方との出会いが、うん、あの始まりなんですけども、家の近所にあの岩盤浴のサロンがあのオープンしていて、はい、で職場の人にあの初回1000円で受けられるっていうチケットをもらって、うん、 またまそのお店に足を運んだんですね、うん、まあ、そこにいらっしゃったのが山本文夫さんで、まあ、私からすると、まあ、50代の女性で、まあ、すごく愛のある女性だったんですよね、うん、なので、まあ、岩盤浴に入りながら、まあ、いろんな人生の今の葛藤だったり悩みだったり、うん、まあ、親のことだったり、まあ、自分のことを認められない苦しさだったりっていうことを本当に文夫さんに聞いてもらって、うん、その時文夫さんが、まあ、本当にさやかちゃんはさやかちゃんのままで素晴らしいよって声をかけてくださって、さやかちゃんの人生にとって本当に必要だよということで、まあ、受講をお勧めしてくださったっていうのがきっかけで、まあ、この方が言うんだったら間違いないなと思って受講した、
う
ん、
やはりこう同性からの応援の言葉だったりエールっていうのは心に響くものですか？
そうですね、同性だったっていうのもあるんですけども、たくさんの人に心を開いていたわけではなくて、本当に人を信じられなかった時があったので、その中でも本当にこう私の心を開いてくれた、まあ、恩人ですね。
いろいろ大変なことがある中で、青木さん、その山本さんと出会うっていうのも一つまたご縁だったんですね。
そうですね、その山本さんもやはり私たちの研修をずっと受けてくださっていて、まあ、プロスピーカーのですね、本当になんて言うんでしょう、やっぱり自分に縁ある人の人生をより良い人生にしたいという、うん、まあ、そういう思いで、まあ、ご主人を支えてね、岩盤浴の仕事をされていた、まあ、とてもなんていうのかな、今からもう20年ぐらい前にものすごく熱心に、うん、学ばれて、もう今少しご高齢になって、ちょっと今アチューメントの学びはもう卒業はされてるんですけど、でもとっても誠実で温かくて、まあ、みんなのお母さんみたいな、うん、そんな存在の方でしたね、
はい
はい、うん、こう柏野さんのようにこう学び続ける、そして山本さんのように学び続ける方の何か共通点って青木さんから見てありますか？
まあ、やっぱり向上心だと思うんですよ。
向上心、
うん、なんて言うんでしょう、良くなりたいという気持ち、
うん、
だから、まあ、当然これはですね、柏野さんのようにね、さやかさんのようにその時に負債を抱えて、やっぱりにっちもさっちもいかない状況の中で何か一筋の光を見つけたいと思って、内側にそういう問題意識や解決しなければならない課題を持って学ぶ方もいますけれども、もう一つはやっぱりこうもっと自分が良くなりたいという気持ちで、人間ってでも他の動物との違いはその向上心にあると思うんですよね。まあ、うちは柴犬2頭飼ってますけど、うちの柴犬には向上心はないと思います、はい、
うん、ちょっと柴犬の2匹が見てみたくなりますけれども
可愛いですね、うん、
ということは柏野さんはやはりこの向上心っていうものを原動力にアチーブメントの講座を受講したということですか？
そうですね、向上心も本当にあったと思いますし、まあ、でも先ほどおっしゃった一筋の光っていう、うん、ここに何かがあるんじゃないかという、なんか信じられるものがあるんじゃないかっていう、本当希望ですよね。
希望、
うん、希望だったと思います。
実際にアチーブメントを受講してみて、その光っていうのは柏野さんにとってどんなものでしたか？
そうですね、まあ、青木社長が、まあ、人は、まあ、いつからでもどこからでも、まあ、良くなれるとおっしゃった言葉や、やっぱり今自分が幸せな状態なのは、まあ、自分が選択してきたことの結果であるだったりとか、まあ、全て自分が源なんだって、まあ、言葉をおっしゃった時に、いや私の人生は親のせいでとか、私の人生は生い立ちのせいでっていう、まあ、いろんなことの自分以外の責任にしてきたんだなっていうことに気づけたので、うん、そこは、あ、これから第二の人生は私が責任源で生きていこうというふうに決められたのは大きかったですね、
うんうん、
実際に考え方が変わったりとか今までと違う選択をしたことって何かありますか？
そうですね、やっぱりこうなんかいろんなことを自分で管理するようになったなと思います。例えば、うん、まあ、言葉の管理だったり。
言葉の管理ですか？
はい、なんですかね、こう不足や不満があるといろんなことを、なんていうんですかね、もう、まあ、今日も青木社長と道中でもう 今日は暑いねとか、もう暑いからしんどいねとか、雨だったら雨だから憂鬱だねっていう風に、うん、なんかそういう言葉ってこう自然に出してたんですけども、はい、やっぱりこう雨だからこそいいよねとか、今日も晴れてていいよねとか、こう自分の言葉をやっぱり自分の言葉って自分が一番最初に聞くっていう風に教えてもらって、なんかいろいろ自分がやっぱポジティブになれる言葉を選んで使うように、
うん、
無意識じゃなくて意識をしていったっていうのが大きかったです。
青木さんも普段からそう意識されてるんですか？
そうですね、だから今ラジオ局に来る前にちょうどその会話をしてたの、
うん、
今日はすごい青空だね、やっぱり夏はこうでなきゃ、やっぱり夏がね、暖かくないと、暑くないとね、夏じゃないみたいなね。だからこう考え方なのよ、その夏を逆に楽しんでるタイプね。
だからそうやってこの頭で考えた言葉をこうすぐ口に出すのではなくて、
うん、
しっかり、まあ、自分のフィルターというか精査した状態で自分にどう影響を与えるか考えて、うん、発するんですね。
そうですね、だからね、やっぱりまあこれね、本当にあの歌手のさやかさんは二十歳の時、
うん、
ローンを抱えて親のその連帯保証人になって負債を抱えて、当時いくらぐらい借金あったの？
いや当時ね、そんな中300万ぐらいだったんですけど、
うんうん、
なんかこう二十歳だったんで大きなお金でしたよね。
ね、でも保証人になってたわけでしょ。
そうですね、
300万の保証人だったの、それは。
いや、連帯保証はまた別にあったんで、うん、なんかそれはちょっといくらか母親が知ってるんですけど、
なるほどなるほど、
まあ義理の父の、まあ、お金だったので、
うん、
なんで当時はやっぱ自分の貯金と、まあ、当時本当に働いていた歯科の先生にお金を借りて、
うん、
まあ、返済する形で、
うん、
まあ、返済していったんですけど、
う
ん、
そうだから、うん、だってずっとさ、歯科衛生士のお仕事をしながら他にもバイトしながら、
はい、
もうその借金返済をずっとやってた印象があるんだけど、10年ぐらいは最初苦労してたんじゃないの？
そうですね、なんか常にお金がないっていう感覚だったと思いますけど、ね、
でも真面目にちゃんと受講に来て、うん、キラキラ前向きに努力してたよね。いや僕はだからね、何を言いたいかっていうと、勤め人でありながら独立してお金があるから研修に来てるわけじゃないんですよ、
うん、
まあ決して十数万のね研修費って当時のさやかさんの収入から見ても、まあおそらく1ヶ月分の報酬に匹敵するぐらいのものを投資したわけでしょ。
そうです ね
当時17万ぐらいかかったから ね
18万9千円だったんですよ。
そうだよね、
3日間で。
覚えてらっしゃるんですね。細かく。
そうですね、なんで歯科衛生士の、まあ、いろいろ税金引かれた手取りぐらいだったんで。
すごいよね。
いやでも分割で月30、ね、月36回払いだと月6千円なので、まあこうジムに行ったり、それこそなんかね習い事したりするとそのぐらい払うじゃないですか、なのでなんかそこは本当に自分の勉強のためっていう感覚でしたね。
でそっからね、ともかく努力して今トータルでさっき聞いたら6員になってるわけじゃん、
はい
ね、
はい、
会うたんびになんかどんどん事業発展してるの。その無は有の原点なんだけど、まあ、僕はまあ、まさに今年の5月にね、バージニア州に行ってナポレオンヒル財団と契約をしてきて、まあ、Think and Grow Rich、うん、まさに思考の中にこの豊かさ富の源泉があるっていうことでこの出版のね契約もしてきたんだけど、僕は23歳の時にこの Think and Grow Rich という本に出会って、ともかく前向きに生きていくっていう生き方を貫いてきたのね、
うん、
でさやかさんは20歳の時に僕の研修に出て、はい、今そこから18年間、事実結婚もし、
うん、
本当に今幸せで豊かな人生を生きてるじゃない、
はい、
スタッフもなんだかんだって30名ぐらいになってるでしょ、はい、今、はい、で歯科の先生も6、7人使ってるわけだよね、
はい、
いやすごいと思うんですよ。だからこのね、なんだろう、私は歯科衛生士だからお医者さんなんか使えないとか、
うん、
私は歯科衛生士だから歯科医院の経営なんかできるわけがないとか、そう考えなかったことがすごいと思うのよ、
うん、
この辺ちょっと聞かせてよ、すごい興味あるわ、
うん、そもそも歯科衛生士の方が歯科医院を立ち上げるっていうのはそれまでにあったことなんですか？
いや、それまでには
聞いたことないよね。
なかったんですけど、いやでも多分ここは本当になんかこう、まあ、研修の中で得た、まあ、パラダイムシフトというか自分の価値観が変わったと思うんですけど、まあ、そのもともとやっぱりあの海外では衛生士の方が起業してるんですよね。
そういうことか。
そうなんですよ。海外の方は、うん、まあ、歯科衛生士が一人で起業することも、うん、まあ、できるっていう部分だったり、うんうん、あとはまあお医者さんでも経営者とあのドクターが違うっていうことも、うん、結構、ね、あのお医者さんの業界ではもちろんありますよね。でその部分でやっぱりこう、まあ、受講しながらあの何の制限もないとしたら何がしたいのかっていう問いかけをいつも青木社長がくださる中で、うんうん、
はい、
制限がなければやっぱり自分で予防専門の歯科医を開業したいっていう思いが、
ね、
そうですね、うん、思いが芽生えて、
うん、
でまあ、多くの人にはもちろん無理だよとかってあの言われてたんですけども、うん、なんかそこはあの実際にやっぱそれをしている人がいるなら、うん、必ずできるという感覚になってきて、
うん、
で28で起業した時にあの本当に今も勤めてくださってる中井先生があのお力を貸してくださった時に、
うん、
あのそうやって志があれば力を貸してくださる先生はいるんだっていうことを実体験体験した時に、うん、そこから自分の価値観は大きく変わりましたね、うん、
あの先生いい先生だよね。
いや本当に
今70代でしょ。もう
そうですね、頑張ってます。
その制限なく考えるっていうのは、
うん、
青木さん、ま、どういった意味でこう大切なことなんでしょう。
いやいや、だからできるできないって実はこれ解釈なんですよ。
解釈、
そう、捉え方なんですよ。事実じゃないんですよ。
事実ではない、
うん、事実は一つ、解釈は無数なんですよ。だって郡司さんだって、
はい、
今アパレルの会社始めたんでしょ、はい、日テレで社内ベンチャーで、
社内ベンチャーです
ごいじゃん。
事業をやっております。
ね、普通日テレのアナウンサーが社内ベンチャーするって、それ逆に教えてもらいたいわ。なぜやろうと思ったの。
もう私事で大変恐縮なんですが、
はい、
あの私はこう日本テレビという会社が大好きで、
うん、
これから先自分がアナウンサーというアイデンティティを持った状態で、
うん、
長く日本テレビに貢献するにはどんなことができるだろうかっていう、うん、まさに制限なく考えた結果たどり着いたことだったので、今は樫野さんの言葉を聞いて分かりますっていう気持ちと、
うん、
で実際にあの数字の上でも樫野さんは成功していらっしゃるので、うん、
はい、
うん、どうやったら今自分の授業にも数字がついてくるんだろうかって今ワクワクしながらお話聞いてました、う
ん、はい、もうどんどん遠慮なく聞いてください。
で数字の面で言いますと、樫野さん5年連続で、営業成績ナンバーワン、あのお勤めされてた時は社内 MVP を獲得されたと、
はい、
実際どんなことされてたんですか。
そうですね、やっぱ学んで教えてもらったことを、まあ、実際に、まあ、やってたんですけど、やっぱりこう社内にはやっぱトップの人っていらっしゃるじゃないですか、
うん、
なのでやっぱりこう実績は実在なりっていうことで教えてもらったので、うん、実際トップの人がどういう時間の使い方をしてどういうトークをしてっていうのをもう全部こう音声登録させていただいて、でその音声の録音を出勤時間の行き帰り、
うん、
まあ、2時間の中で聞いて丸暗記して、でそれを実際にあの伝えたりしながら、やっぱトップの人がやってることを真似させていただくっていうことを、
うん、
まあ、常にしながら、あとはやっぱり力がない時には、まあ、時間で貸すということで、まあ、誰よりも早く出勤して誰よりも遅くまで働いて休みなく働いてました、とにかく。
いやでもその頭では分かってることを行動に移すことがやっぱりなかなかできない方が多い中で、樫野さんのその自分を突き動かした信念って何だったんでしょうか。
そうですね、でもやっぱりこう何の制限もないとしたらって20歳の時に問いかけられた時に、やっぱり28歳で予防専門の歯科医を開業するって決めたんですよね、
うん、
なのでやっぱり決めた、でそこに向かうためにはやっぱり人と同じことしていてはいけないなっていう部分で、やっぱりこう本当に種まきですよね。
種まき、
種まきしていって、やっぱり花が実るのは 7,8 年かかると思うんですよね、
うん、
遅れて実るっていうことをやっぱ自分で実際に体験した時に、 やっぱりこの種まきをしていた先にそういう未来があるっていうのをワクワク描きながらやってたので、あんまり苦じゃなかった。
実際今花は咲いていると感じてらっしゃいますか？
そうですね、本当におかげさまで、あのメンバーにも支えられて、旦那様に支えられて、まあ、今が一番幸せだなって思います。
今が一番幸せです
ね。今が一番幸せ、いい言葉です。でもね、18年僕はずっと見てきましたけど、山あり谷ありよ、うん、そんなずっと順風満帆で今日まで来たわけじゃない。社員の離職の問題、いろんなことがあった。でも常に素直な心でですね、その何だろう、何が正しいのか、
うん、
やっぱり原理原則に即したやっぱり選択をしてきたんだよね、
うん、
もっとすごいのね、お母様との関係が、うん、やっぱりこう子供の頃のことがあってちょっとこだわりがあった。それを自分からちゃんとお母様との関係を良くして、うん、今お母さんまで研修に来てくれてんですよ。
そうなんですか。親子で受講。
そう、いやだからなんだろう、とってもね親孝行だと思いますよ。
うん、柏野さんのお話を伺ってると、こう紆余曲折という言葉では語り尽くせない、
そう、
人生観やご経験があったということがよく分かりましたし、
うん、
もう今朝は大変同じ女性としても勇気をいただく回になりました。
はいはい、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
次回も株式会社ボーテ代表取締役社長柏野さやかさんをお迎えいたします。よろしくお願いします。番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー郡司恭子と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。